お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルンに20年以上の歴史を誇る非営利非宗教のホープコネクションという団体があります。この団体はメルボルンなどにいる日本人への精神的な支援活動を行っていますけれども、最近は助けてくれるボランティアが減っているそうです。事務局長の南川節子さんに聞いてみました。ホープコネクションっていうのはどういう団体で、どういうことを目的にされてるんでしょうかね。
そうですね。私ども1996年から団体として活動しているんですが、基本的にはオーストラリア、あるいはビクトリア州、主にはメルボルンに在住の日本人の方々の中のその総合的なコミュニケーションをお助けして、お互いに助け合う土台を作ろうじゃないかというのが、まあ基本的な考え方になっております。
で、具体的にはどういった活動をなさってますか？
いろいろとこれまで、まあ20年間以上やっておりますので、活動のその重点というのはいろいろと変わってきているんですが、まあずっと続いておりますのが、そのコミュニティの中の相談窓口になろうということで、以前は電話相談という形で、週に5日開いていたんですが、まあ、その電話相談の需要は随分低くなってきましたので、今はメールで、どんなご相談でもお受けしますという形でメール相談をやっております。はい、他には、まあ、コミュニティのシニアの方々を中心にして、週に1回、コミュニティセンターに集まりまして、いろいろな趣味のアクティビティとか、お話し合いの会とか、そんなこともやっております。あとはウェブサイトで、皆さんにいろんな情報をお出ししている、情報を集積しましたリソースファイルなどもございますし、そのようなことですね。はい。主には今のところそんな感じになっております。
そういう活動を始めようと思われたきっかけといいますか、何かそういうものはおありですか？
そうですね。先ほど申し上げましたけど、1996年に団体にはなってるんですが、その数年前から、日本から留学されておりました精神科医を中心に、メルボルンにおける日本人のメンタルヘルスを考える会というのがありまして、まあ、そこでは、だいぶ昔の話になりますが、日本人の親子がセントキルダので、亡くなる、まあ、お母様の自殺だったんですが、というようなことがありまして、そういうことを防ぎたい。少しでも皆さんの中で手助けをできるようなシステムを作りたいという機運が、まあ、あったわけです。で、その会を土台にいたしまして、で、ホープコネクションが立ち上がったということになります。
日本人、やはりそういう精神的な問題というのは大きいんでしょうかね。
その日本人社会の中で経済的な問題というのは、まあ、他のいろんな少数のエスニックグループに比べれば少ないだろうとは思うんですけれども、やはり特にまあ20年、30年昔になりますと、日本人として孤立してしまう、なかなか英語も難しい、システムも違うということで、気持ちの問題というのはかなりやっぱり大きかったんじゃないかと思います。
まさにそれ、今のようなですね、コロナウイルスパンデミックの時も、精神的な問題が随分クローズアップされてますんで、あるかと思いますけれども、その辺はどういうふうにお考えになりますか？
ですから、やっぱり人間って、皆さん多分今回のことで感じになられたと思いますけど、なんか繋がって生きてるんですよね。その繋がりが日本からポッと来て、全然知らないところに来てっていうことになると、繋がりが持てない孤独感っていうのはもう、どなたにも大変な、ストレスになるし、大変な乗り越えるべき事態になるんだと思うんです。それは今コロナで私たちも家の中でそれぞれ孤立しちゃってるっていう感じになりますから、おそらく皆さんお分かりいただけるんじゃないかと思いますけど。
かなり日本社会ってアメリカナイズされてますんで、オーストラリアに来てもそうギャップがないかなという感じがするんですけども、そうでもないんでしょうかね。
それはもうもちろんそうだと思います。西洋化されてます、本当に。ですから、生活習慣とか、そういうことでは、かなり日本とオーストラリアのバリアというのは低いと思います。でも、 その気持ちが伝わるとか、そういうレベルになると、やはり、どうなんでしょう。文化の違いっていうのは、いつまでもあるんじゃないですかね。
ところで、その、ホープコネクションに E メール相談されてくる方っていうのは、どういう方々が多いんでしょうね。
この辺は特に傾向というのは、なかなか申し上げにくいと思います。本当にいろいろな方、いろいろな相談があります。ただまあ、やはり家族関係についての相談は多いのかなという印象を受けております。特に、まあ、家族関係がうまくな、いかなくなった。例えば、ご夫婦の間の問題が起きちゃったっていうことになると、やはり法律的になことで、こちらのことがよくわからないということがどうしても出てきてしまう。で、情報は、基本的に英語で得なければいけないとか、そういったようなことで、情報を求めてメールを送ってきてくださる方が、まあまあいらっしゃいます。
ああ、なるほど。ホープコネクションではその通訳サービスはなさってないわけですよね。
そういう対面のサービスは、全くしておりません。ですから、基本的にご相談を受けたら、ここへ行って相談したらどうですか？こんな資料がありますよ。こんなウェブサイトを見たら、わかりやすいですよとか、そういったような情報提供がまず主になります。それと、まあ、どういうんでしょうね。一緒に、ここで一緒に考えますから、頑張りましょうっていうことですね。
長い間やってらっしゃって、例えばその英語の障壁ですけども、だんだん低くなってますかね？それとも変わらないですか？
多分、日本の方がやっぱり、聞いたり話したりすることが、比較的書いてあるものを読むよりも苦手だということは変わってないと思うんですね。で、英語の書かれた情報に対するアクセスが容易になってきておりますよね。このインターネットの時代で。ですので、まあそういう意味では書いたものをじっくり落ち着いて読めるということでは、例えば英語での情報をどうやって得るかということについては、時代が良くなっているので、昔に比べたらお困りは少しは少なくなっているんじゃないかとは思います。
そうですね。それからもう一つなんですけど、その高齢者のケアですね。これについてのご相談はどうですか？
まあそれが、私どももこの5年、10年あたり、いろいろと力を入れてやっているところではあるんですが、一番は高齢者のご家族が日本語をお話しにならない場合、やはりご本人が孤立されてしまってるっていうケースが、まあまあ見られるように思います。
なるほど。ホープコネクションの活動の中に先ほど高齢者のケアというのがありましたよね。
はい。
これは具体的にはどういうふうにされてるんでしょうかね。
まあ、ケアというほどの、まあ、私ども小さい団体ですし、まあ、こちらの、エイジドケアというのは、まあ、それなりにしっかりしておりますので、直接のケアというよりも、まずは、皆さんの遊べるグループを作ろうと。お互いの顔を見ながら日本語でおしゃべりをして、週1回でいいから、何時間か、本当に、まあ、日本語で文化を分かち合いながらっていう形のグループを立ち上げてずっと運営しております。で、その中でお互いに助け合えるようなチームも出てきますし、あの方が困ってらっしゃるよっていう情報も例えば出てくるかもしれないと。そういうなんか、これから先の発展の土台になるんじゃないかということで、今はもちろん集まれないんですけれども、だいたいプランの、ブラッタンガーデズコミュニティセンターというところで、火曜日に一日集まって、毎週何かの活動をしております。例えばお習字をしたり、絵を描いたり、麻雀をしたり、碁をしたり、そんな感じですね。で、そのような活動が今このコロナ禍ですので、全部ズームに移りました。で、ズームで立ち上げるにあたって、ズーム使ったことないわって。コンピューター苦手でねっていう方は、本当にたくさんいらっしゃるんですけれども、まあ、こちらから、事前にサポートをしたり、いろいろしまして、かなりもうほとんどの方が参加したいっておっしゃる方は、参加できてきてるような状況になってきてます。
参加者の雰囲気というのはどんな感じですかね。
なかなかね、皆さん前向きですよ。元気。で、やっぱり楽しまなきゃねっていう、それが元気の秘訣みたいな感じがあると思いますね。
ああ、そうですか。今後、どちらの方の活動を強化していきたいですか？
そうですね。今、かなり時間を割いているのが、そのシニアグループ、鈴の会と言いますけど、そのシニアのグループなんですが、これを核にして、今度はその世代間で、もっと世代を広げて、例えば、そういうシニアのグループの方と、ちっちゃいお子さんたちが一緒に遊べるような機会をしたいとか、あるいはそのお母さんたちの、お手伝いをできるようになりたいとか、あるいは学生の方々にボランティアで入っていただきたいとか、まあそういう世代を コネクションを広げるということを、まあやっていきたいなと思っていますが、やはりこの活動に本当に積極的にコミットしていただけるボランティアがいつもやっぱり少ないくて、これからどうやってこれ、それこそ世代を継承していかなきゃいけないんですけれども、そのあたりの悩みはいつもあります。
ホープコネクションの南川節子さんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。